皆さんこんにちは。新刊ラジオ第68回9月26日号、ブックナビゲーターの矢島雅宏です。突然ですが、あなたはブランド物を持ってるでしょうか？一応ですね、ブランドといってもね、高級ブランド限定でお願いします。高級ブランドっていうとですね、シャネルなんかはですね、まさに高級ブランドの代名詞ですね。僕もですね、あんまりその高級ブランドには詳しくないんですけども、テレビなんかでよく聞くシャネルと、あと母親の持っていたルイ・ヴィトン、あとですね、電車男でちょっと有名になりましたエルメス、あとはデパートなんかでよく見かけるグッチ、ロレックスね、こういったものをね、持ってる人って一体どのくらいいるのかなと思いました。よくね、日本人は誰でもブランドを持てると考えているなんてね、ヨーロッパの人がこう批判していた時期がありました。実際こう欧米ではですね、ブランド品というのはある程度の階級にいないと持ってはいけないという意識があったようで、貧困層の人なんかはね、ブランド品を持とうなんて考えもしなかったようです。一方でですね、高度経済成長期からつい最近まで一億総中流という言葉があったようですね。日本はこう世界各国に比べると貧富の差が少なく、いわゆる貧困層、富裕層というものが実感レベルではあまり分かりません。だからね、さっき言った一億総中流というのは全員中流階級という意味なんですが、そのためか日本人はみんなブランドに手を出すことができ、日本人はブランド好きというイメージができてしまったようですね。さて、というわけで今日はですね、そんなブランド好きな日本人に送る一冊です。日本でもね、有名なブランドルイ・ヴィトン、この日本支部ともいえるルイ・ヴィトンジャパンの社長が書いた本を紹介します。ですがその前に、皆さんにですね、ルイ・ヴィトンについてより詳しく知ってもらうためクイズを用意しました。では行ってみましょう。新刊ラジオブランドクイズ、ルイ・ヴィトン編。さあ、いきなり始まりました新刊ラジオブランドクイズ。今回は皆さんご存知ルイ・ヴィトンについての問題です。こちらの問題で知識をつけて本編である本の紹介をスムーズに聞いてもらおうというこの企画では、早速参ります。あなたは全部解けるでしょうか？第1問。ルイ・ヴィトンの歴史は1854年、初代ルイ・ヴィトンがグリトリアノンキャンパスという工場を創設し、1855年ロンドンに直営店をオープンしたところから始まります。さて、この時ルイ・ヴィトンのメイン商品は何だったでしょうか？ A. ハンドバッグ、 B. 財布、 C. 旅行用トランク、 D. 洋服。正解は C の旅行用トランクでした。現在では今挙げた商品の全てを扱っているルイ・ヴィトンですが、最初の頃は旅行用トランクの専門店でした。これはですね、木製のトランクの上から布地を貼ったもので、軽いのに頑丈だと評判が良かったようです。ちなみにこの頃は灰色のキャンバス地を使用しており、皆さんがよく知っているルイ・ヴィトン独特の LV のロゴの入ったモノグラム柄の誕生はもっと後になります。第2問。ルイ・ヴィトンの代名詞ともいえるモノグラムのデザイン、星と花のモチーフ、そしてルイ・ヴィトンのイニシャルである L と V のロゴをあしらった模様は1896年に初めて誕生します。ルイ・ヴィトン社がこのデザインを開発したのにはある大きな理由がありました。さて、その理由とは何でしょう？ A. 初代ルイ・ヴィトンが亡くなったので、その追悼のため。B. ルイ・ヴィトン製品のコピー商品が出回ったから。 C. パリ世界博覧会の旅行アイテム及び革製品部門を担当することになったから。 D. 商品が売れなくなってきたから。正解は B のコピー商品が出回ったからです。ルイ・ヴィトンとそのコピー商品の歴史は古くから続いています。初代ルイ・ヴィトンの考案したトランクに布地を貼り付けるという技法は、品質上は賢明な選択でしたが、その反面、似たような布地さえあれば模倣するのが簡単という問題がありました。初期の頃の灰色のキャンパス地、次に登場したストライブドキャンパスといわれるベージュと赤の縦縞模様、その次の ベージュと茶褐色のチェス盤にルイ・ヴィトンの銘が入ったダミエライン。これらはことごとく模倣され、コピー商品が出回ってしまいました。そこで登場したのが、この星と花のモチーフにルイ・ヴィトンのロゴを組み合わせたモノグラムラインです。技術が進歩した今でこそコピーされることがありますが、当時としては模倣が難しく、一定の効果を発揮したようです。第3問。2003年、ルイ・ヴィトンは日本人デザイナー村上隆とのコラボレーションを行いました。桜の花をモチーフにしたモノグラムチェリーブロッサムや、サクランボをモチーフにしたモノグラムチェリーなど、先進的なデザインを数多く生み出した村上氏とのコラボレーションですが、この時、ある動物をモチーフにしたデザインも発表されました。村上隆を代表するキャラクターであり、一時期、東京のルイ・ヴィトン本店にフィギュアも建てられたその動物とは何でしょうか。 A 猫、 B 犬、 C ライオン、 D パンダ。正解は D のパンダでした。これは最近のことなので知っている人も多かったのではないでしょうか。普段あまりブランドに興味のない人でも、ニュースなどで見て驚いた人も多かったようです。ただまあ、パンダに見えるかどうかは人によるようですね。一応、交渉はヴィトンパンダです。以上、新刊ラジオブランドクイズルイ・ヴィトン編でした。あなたは何問正解しましたか？では、改めて本の紹介に参ります。というわけで、長々とですね、クイズなんぞやってみました。いかがでしたでしょうか？皆さん正解できました？でですね、今回紹介するのは、日本経済新聞社より出ています、畑恭次郎著、私的ブランド論という本です。こちらの本はですね、2003年に単行本が発売されているんですが、2006年にね、お求めやすい文庫版が出版されましたので、僕は文庫の方を読んでいます。この本の著者である畑恭次郎さんは、ルイ・ヴィトンジャパンの社長さんで、ルイ・ヴィトンジャパンを創設した立役者でもあります。1978年のルイ・ヴィトン日本支店、1981年のルイ・ヴィトンジャパン設立の全てに関わっている、まあいわばですね、日本のルイ・ヴィトン代表です。ビジネスの言葉でブランディング、ブランドを構築するという用語がありますが、ルイ・ヴィトンはある意味本物の高級ブランドです。その高級ブランドを日本に持ってきて発展させた畑さんの手法や理念はとても興味深く、皆さんにも参考になるかと思います。本の内容はですね、ルイ・ヴィトンジャパンの設立背景と歴史、そして畑さん自身のブランド論がメインに展開されています。ちなみに先ほど出したクイズもこの本に書いてある情報を元に作ったものです。結構ですね、知らない人には驚きの内容も多かったのではないでしょうか。実際ですね、僕もこの本を読んだ時にはね、知らないことがたくさんあって、とても新鮮な驚きを覚えました。ルイ・ヴィトン社は一応ですね、広告宣伝などでブランドイメージを維持したり、構築したりしてきましたが、僕のようにね、普段ブランドに接点がない人間には、ちょっと伝わってない部分もあるかと思います。他にもですね、この本には、水面下で起こっていた駆け引きなどが、ルイ・ヴィトンジャパン内部の視点から描かれている箇所もたくさんありますので、ブランドに興味がある若い人には、いい勉強材料だと思います。さて、タイトルにですね、私的ブランド論とありますが、その名の通り、この本には畑さん自身の感じている本当のブランドを構築する要素、まずね、畑さんの言葉を借りるとリアルブランドの要件が書かれています。こちらがですね、全部で6項目あるんですけども、まあ順番に言っていきましょう。1、長い歴史。2、一貫した伝統。3、独自の技術とノウハウ。4、ブランド独自の考え方、哲学。5、独自の美意識。6、高品質と保証。と、まあですね、そんな6つ単語言われても分かんないよという人も多いと思います。ですけどね、この本を読むとですね、あ、なるほど、こういった6本の柱が必ずこう、ルイ・ヴィトン・ジャパンの中にはあったのだなと、思う、内容になっております。ぜひ興味がある人はこちらの本を読んでいただければと思います。 最後にですね、1999年、20世紀の終わりの年ですね、この時に畑さんがルイ・ヴィトン・ジャパンの全社員に伝えたブランドを扱う者の心構えを引用して、締めさせていただきます。ブランドビジネスに必要な心構えとは、明確なビジョンと哲学を持って誠実なビジネスを情熱とこだわりを持って根気強く遂行していく。どうでしょう、僕的にはこの言葉、一貫した信念と地道な努力プラス向上心、そういう風に捉えたんですけども、あなたはどう感じたでしょうか。ブランドビジネスに興味がある人はですね、ぜひこの本を読んで自分なりの答えを見つけてみてください。この本はですね、すぐに使えるノウハウが載っているわけではありません。まあ、いわゆるノウハウ本ではないのでね。その代わりルイ・ヴィトン・ジャパンの社長畑恭次郎氏の理念や感覚を肌で感じるために読んでいただければと思います。あなたの会社、あなたの仕事に歴史や伝統が少なくても、もしくはですね、全くなくても、自分自身でブランドを構築できそうな情熱や信念が自分の中に湧いてくるはずです。私的ブランド論、畑恭次郎著、日本経済新聞社より定価800円で発売中です。はい、というわけで今回も新刊ラジオお別れの時間が来てしまいました。今回紹介した本はね、私的ブランドの、まあ、ルイ・ヴィトンのお話だったんですけどもね、この本ですね、ルイ・ヴィトンのあのアンティークトランク、これが表紙になってるんですよ。で、中にもですね、あのルイ・ヴィトンの商品とか、まあ、それ以外の写真とかたくさん載ってるんですけども、これを見てるとですね、今までブランドに興味なかったけど、いつかルイ・ヴィトンのトランクとか欲しいなーとか思ってる自分がいます。いやー、すごい、これ自体がもう宣伝になってるかもしれない、ルイ・ヴィトンやられたぜルイ・ヴィトンというわけでですね、皆さんもぜひですね、ブランドのバッグとかに興味がある人以外に、ブランドビジネスに興味がある人、またですね、ブランドあんまり興味ないんだけどもちょっと気になるなーっていう、そのぐらいの興味で構いません。文庫本ですので簡単に読めますね。ぜひぜひこちらの本読んでみてください。おすすめです。ではではこの辺で新刊ラジオをお別れとさせていただきます。お相手はフックナビゲーター矢島正弘でした。